本日の説教の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙一章の一節から十五節。ローマ人への手紙一章の一節から十五節です。お読みいたします。キリストのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから。この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が巫女の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈るときはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ここまでです。今日はこの箇所からキリスト者の責任と題しまして、鴨下牧師からメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
パウロはローマにできた教会に手紙を書いています。直接面識のない相手ですから、まず丁寧な挨拶から始めました。そして8節から15節のところでは、今度は自分がローマに手紙を書くことになった理由、あるいは目的とか動機というようなものをこのところで書いています。まあ、それと同時にローマの人たちとの関係を作りたいと願っています。この8節のところから、まずはじめに 感謝しますという文章が書かれています。まず初めに言いたいのは感謝の言葉です。何を感謝するのかというと、全世界であなた方の信仰が伝えられているからですとここで言っています。この時代にローマにできた教会にどのぐらいの人たちが集まっていたのか、実ははっきり分かりません。いろんな聖書学者たちがそのことについて丁寧な議論をしています。クランフィールドという聖書学者はこのローマ人への手紙の中に教会という言葉が出てこないことに注目しながら、教会と呼べるほどの人が集まっていなかったのではないか、そんなふうに考えています。あるいはマシュー・ブラックという人は、当時の歴史家タキトゥースという人が年代記というのを記しておりますけれども、それによると当時のローマにはユダヤ人の街道シナゴーグと呼ばれるものがたくさんあって、そこにはすでに何万人という人たちがいた、そして複数の街道があったというふうに考えられておりますので、その街道の一つがユダヤ人キリスト者の拠点になったのではないか、そんなふうに考えています。この手紙が書かれた十数年後にはおびただしい数のキリスト者がいるという記録が残っておりますので、そこから考えてもパウロがこの手紙を書いた時点ですでにかなりの数のキリスト者たちがいたのではないか、そんなふうに考える人もいるわけです。あなた方のことが世界中で知られているので感謝しますとパウロが言ったとき、感謝されている側の立場からしてみたら、自分たちが知らない間に私たちのことがそんなに世界中で有名になっているのか、そのことに驚きながらも嬉しかったに違いないと思います。けれども、このことはよくよく考えてみますと、まだできたばかりの教会が最初から評判になるような素晴らしい教会が生まれるのだろうかということも考えてみる必要があるのだと思います。おそらくパウロがここで感謝しているのはローマの信徒たちが世界の模範になるようなキリスト者だから感謝しているということではなくて、ローマに教会ができたというそのこと自体が評判になっているという意味なんだと考えられるわけです。ローマというのはこの時代の世界の中心です。この世界の中心の都市に主の教会ができたということは、この時代のキリスト者たちにとってみればそれは大きな励ましであったに違いないのです。そしてそのことは地方の信徒たちにしてみれば、自分たちの信仰がローマでも信じられている、これは古臭い宗教時代遅れの教えなどというものではないのだという思いを抱かせたに違いないのだと思います。そう思えるほどにローマは世界の中心でした。そこに住んでいるあなた方が主を信じる信仰に生きている、そのことは本当に感謝な出来事だ。何をおいてもまず初めにそのことを感謝したいのだとパウロはここで言っているのです。 今私たちはコロナ禍という中に生きております。実はそのために、いろんな会議があるんですが、予定されていた会議がことごとく今オンラインになっております。先週は2つの大きな私自身会議があったんですけれども、オンラインの会議です。そこで日本中の牧師たちと言葉を交わします。東京、神奈川、千葉、大阪、滋賀、兵庫、岡山、各地の牧師たちといろんなことについて話し合いをしました。あるいは先週久しぶりにマレーネ先生と電話でお話をしまして、ドイツはどう？なんていうお話もいたしました。今感染が拡大している中で、それぞれの地域でどうやって礼拝をしているのか、そんな言葉を聞いている中で、おとつい私はこの教会の方々に、昨晩教会の裏でホタルが4匹出ましたという、そんなのどかな情報を共有しているわけです。なんだかこの岐阜だけ世界の片隅にあってですね、片田舎で取り残されているような気がしないでもないですけれども、それがこの土地の時間の進み方です。けれどもだからといって私たちが世界から取り残されているというわけではありませんし、私たちの教会の礼拝が世界の片隅で行われている礼拝だなどと考えたことは一度もありません。それがローマであろうと、東京であろうと、ドイツであろうと、主が私たちに語りかけようとしておられる御言葉がここで聞くことができるというのは感謝なことです。やっとローマにも教会ができた、考えてみれば遅いくらいだったのかもしれないのですけれども、それでもローマにも福音が届いている。それは教会にとって本当に感謝すべき事柄です。先日私は初めて高速道路の席にあるサービスエリアに入りました。近すぎて寄る理由がないので入らないわけです。でたまたまこう先日通ってですね、たまには席のパーキングエリア、サービスエリアに入ってみようかなと思いまして入りました。いろんな刃物が売られておりまして、やっぱり席だなというのを感じます。でその時に何でもないところに目が行ったんですけれども、そこに地方発送いたしますと書かれていました。それを見ながらこうでなくちゃと私は思いました。送り先が東京であろうが、ローマであろうが、ドイツであろうが、地方発送いたしますということなんだと思います。その考え方はあくまでも中心は自分たちだということなんでしょう。自分たちのところで作られたものが、生まれたものが世界中の地方へ届けられていくというわけです。ここが蛍の出る田舎の教会だなどと考える必要はないと思うわけです。大切なのは私たちが世界にお届けする中身といいますか、品質の方が重要なわけです。パウロはここでこういうふうに言っています。14節、私はギリシア人にも未開の人にも、知識ある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。これはいかにもパウロらしい書き方なのですけれども、当時ローマにいるギリシア人たちはギリシア人と未開人という考え方をしていたようです。この未開の人というのはギリシャ語でバルバロスと言います。ある方の解説によると、この言葉はギリシャ人たちが他の言語の人たちの言葉はみんなバルバルバルと言っているように聞こえたというところから この言葉が生まれたという、そんな説明がありました。私がドイツにいた時の話ですけれども、語学学校に行く朝バスに乗っていますと、途中から何人かの小学生が乗り込んできます。ある時にその一人の子供が私の顔をじーっと見まして、チャイチーチャイと言ったんです。何のことかよくわからないで私はキョトンとしておりますと、子供たちが大笑いをしています。学校に着いてからこの話をしますと、語学学校の先生がそれは多分アジア人だというのでからかわれたんだと説明してくれました。まあ、それを聞いた途端急に腹が立ってきたわけです。今度会ったら言い返してやろうと、まあずっと頭の中でどういうドイツ語で言おうかとかですね、シミュレーションをするわけです。バルバロスというのはそういうふうに言ってみれば侮蔑の言葉です。自分たちが世界の中心であるという考え方がその中にはあります。言われた方は嫌な気持ちになる言葉です。日本語の外人というのも同じような響きがあると言っても良いのかもしれません。未開の人というのは相手に言葉が通じないということです。けれどもそれは反対から考えてもそうなわけで、お互いに言葉が違えば意思の疎通ができないということになります。パウロはそういうことを理解した上でこういうふうに言っているわけです。私はギリシア人にも未開の人にも、知識ある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。私は自分が世界の中心にいると思っている人であろうと、蔑まれる側にいる人であろうと、知識のある人でも知識のない人にも負い目があると言っているのです。立場が変われば見方は変わります。自分が中心だと思っていても反対から見ればそんなのは通用しないわけです。そのようにいろいろなところに立つ人がいるということを理解しながらも、パウロはそういう言葉が届くか届かなかろうが、その人に対して自分は負い目があると言っています。まあ、この負い目というのは責任ということでもあります。他の聖書の翻訳では責任と訳されています。その責任というのはどういう責任かというと、この後出てくるぜひ福音を伝えたいのですと言っていまして、福音を伝える責任がある、福音を伝える負い目があると言っているのです。私たちが受けた福音というのは神からの一方的な恵みであると私たちは聞いています。私たちが何かをしたから救われるわけではありません。私たちの勲し、私たちの努力によって救いを得られるというようなものではないということを私たちは知っています。けれどもパウロは自分には負い目がある、責任があると言っているわけです。借金があるから返済する必要があると言っているのです。けれどもその福音を届けるということが、自分が何を話してもバルバルバルというふうに言っているようにしか聞こえない、そう言われてしまう相手であったとしても、いや私の方が知識があるからねというふうに考えているような相手であったとしても、俺の方が世界の中心なんだからという思っている相手に対してでも、自分は福音を伝えていくという責任感を感じているんだとパウロはここで言っているのです。簡単なことではないのだということをパウロは承知しているわけです。 言葉が届かなければ、届くようにしなければいけません。相手の言葉を覚える必要があります。相手の習慣に関心を払う必要があります。そしてそういう考え方を理解していく必要があります。そんなこともわからないのかというスタンスで言ったら絶対に届きません。相手のことを見下していたら伝わりません。大変なことを十分承知しているけれども、なんとかこの人たちに福音を届けたいと思っているのだとパウロは言うのです。このパウロの福音を語る、この御言葉を語るという視点を私たちは知る必要があると思います。確かに私たちも神の恵みによって救われました。私たちが何か良いことを行ったから救われたわけではありません。それはただ一方的な神からの行為です。神の愛であり、神の恵みであり、神の慈しみです。でもそれを私たちはずっと主からいただき続けることになります。信仰に生きるということは神のものとして生きるということです。神の所有になるということです。神のものとされる、罪が許される、永遠の命をいただく、平安をいただく、生きがいをいただく、そして人を愛する心をいただく。それはもう私たちが意識しようが意識しまいが関係なく上から注がれ続ける、降り続ける恵みです。そうするとどうなるんでしょうか。一つはそれが当たり前になって慣れてしまうということが起こりえます。毎日毎日のことなのでそれが普通になってきます。こうなると何も感じなくなってきます。食事が出てくるのも当たり前、掃除洗濯当たり前、給料を持ってくるの当たり前、感謝するのも当たり前、こうなると空気みたいになっていきます。そしてそれはとても悲しいことです。人間相手でも悲しいことですから、その相手が神だとしたらどうなのか、それは神に対してどう映るのかということを考えてみたことがありますかということになるのだと思います。もう一つの反応があります。それはこんなにまでしていただいているのでなんとか少しでもお返ししたいという気持ちになるということです。パウロはその気持ちのことをここで負い目と言っているのです。責任とか負債があるという表現をしているのです。そこまで主にしていただいたのであれば私も相手になかなか届かないかもしれない、そのことは重々承知しているけれどもなんとかそのためにやってみると言っているんです。言葉が届かなければ届く工夫をするのです。相手の気持ちが分からなければ分かろうとする。なぜそんなに固くななのか、そのことが理解できなければその原因を見つけようとする。そうやってどうしたらこの人にこの大切な言葉が届いていくのかを考えていくということです。そうやって届けられるのが福音です。そうやって語られているのが説教だと言ってもよいのです。けれども説教を聞くために教会にまで連れてくることができなければその部分は自分でする以外にありません。もちろんそれは大変なことです。自分にはできない、自分には無理と 開き直ることもできると思います。けれどもその開き直りをする相手は私たちのために十字架にかかってくださった主イエスにすることになるということを私たちは知っていなければなりません。主イエスは私はここまでやってやっとあなたに届いたみたいだと言われるのです。それはもう負い目、借金、そう考えたパウロに私たちは共感できるのではないでしょうか。これは負い目、責任、キリスト者としての責任です。自分に向かってバルバルバル、チャイチーチャイというふうに話しかけてくる相手に対して、自分をあざける相手に対して、そこまでやることができるかという思いになるかもしれません。しかし主は私たちのことをそれでも愛してくださるのです。私たちに福音を届け続けてくださるのです。私たちの心に何とか届くように主はそうし続けてくださるのです。それは自分に振り向いてくれない人に毎日バラの花を送り続けるようなものなのかもしれません。毎日バラの花を届け続けたらもうしつこい、ストーカーかと言われるようになるのかもしれません。じゃあ今度はカーネーションを持ってくるわ、今度はチューリップにしてみる、いやそういう問題じゃないからと言われながら、じゃあ今度はケーキにしようか、いやそれがダメならせんべいの方がいいのかもしれない、そうやって届け続けていくものなのかもしれません。何が届くのか、何が正解なのか、最初から答えが出ているものではないのです。それでもその思いは伝わるはずです。そう信じてやり続ける、それがぜひ福音を伝えたいのですということです。この福音を伝えたいと願っておられるのは、まず第一に他の誰でもない主ご自身です。そして私たちはこの主のしもべです。私たちはこの主のしもべなので、このことをしていくのです。お祈りをいたします。主よ、あなたが初めに私たちを愛してくださいました。あなたが初めに恵み豊かな方でいてくださいました。あなたを拒み続けている私たちがあなたからの愛の言葉を受け続けることによって、あなたの愛を知ることができるものとされました。あなたの恵みを、あなたの慈しみを心から感謝いたします。主よ、私たちは小さなものにしか過ぎません。片田舎の弱いただ一人のものでしかありません。けれどもあなたはそういう私たちに全力でこの福音を届けてくださいました。主よ、あなたの御業を心から感謝します。主よ、あなたはその福音を毎日毎日飽きることなく私たちに届け続けてくださっています。 私たちがそれを正しく受け止めることができる時も、それを受け止めることができないこともあります。それでもあなたは恵みを私たちに注ぎ続けてくださいます。主よ、私たちには負い目があります。どうか私たちを憐れんでください。そしてどうかあなたの福音を自信を持って私たちの周りに届けていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。